はい、おはようございます。井上です。2024年5月15日ですね。5月も半月営業で終了というところになりますけど、いかがお過ごしでしょうか。昨日からめちゃめちゃ天気が良くて、今日もなんかめちゃめちゃ暑くなりそうでね、本当寒暖差で体調やられちゃうんじゃねえかっていうような状況が続いてますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうかというところで、今日なんですけれども、今日読売新聞の記事で、アナがカスハラマニュアル、社員の裁量から統一ルールで対応、機内セクハラにも対応策というところでね、今最近カスハラ、もう何でもハラスメントがつくのはね、あれなんですけど、カスハラってね、結構、ようやっとなんか話題になってきたのかなというところな、注目されてきたのかなというところなんですけど、まあそれについてちょっとお話をしていきたいと思います。で、記事のね、冒頭は、航空大手のアナホールディングスが利用者からの理不尽な要求や嫌がらせを受けるカスタマーハラスメントへの対応マニュアルを作成したことが分かった。これまでは対応する社員の裁量に委ねられていたが、統一ルールを作成することで、従業員を守る。空港では複数の航空会社がサービスを提供しており、対応が異ならないように同業他社とも連携を図る構えだというところで、まあ結構ね、なんていうかな、これ多分昔からね、全然あるんですよ、カスハラって。全然あるはずなんですよ、変わってないんですよ。ただそれが、まあ、SNS とかそういったもので、要は当事者じゃない人が撮影をしてたりとかするから、それは可視化されているだけだと思うんですね。で、もちろんその社会的な情勢とかね、そういうのを考えて、みんながツンツンしてるから増えているっていうのはもちろんあると思うんだけれども、まあ基本的には総数自体は個人的には変わってないんじゃないかなっていうふうに思ったりはしています。で、これいいですよね。今まで裁量に任せてたと。社員のね、まあ、そうなんですけれども、やっぱ統一ルールにしておかないと、前はできたっていうことがね、出ちゃうと、またややこしくなっちゃうっていうところがあったりするんですね。で、私も以前とかすごい昔ですけれども、まあ、某、チェーン店でですね、店長っていうのを約10年ぐらい現場でやっていた、若い時ね、やってたことがあるんですけれども、やっぱこういうの多いんですよ。で、これも、あくまで感覚的なところなんですけど、基本的にこういうなんかクレームとか、クレームっていうかね、カスハラに該当するようなことやってくる人って相手見てるんですよ。言う相手をね。だから、なんかちょっとごつくて怖い人には絶対言ってこないんですよ。なんか、こいつ絶対大丈夫だな、言ってこなそうだなっていう人に言ってくることが多い。まあ 100% とは言わないですけど、そういうのが多いのかなっていう気がします。ですから、向こうは、このね、言ってくる前提として、例えば直接的に何かを要求すると、それっても脅迫になっちゃうので、その辺はなんか意外とね、みんな、ある意味心得ているというか、いうのがあるんで、まあ、チクチク来るみたいなところで、まあ、その日頃のストレスとかっていうところを乗せてくるわけです。要は、ストレス解消してるわけですよ、結局は。もうバーって言ってるね。重箱の隅をつつくようなこと言ってやってるわけなんですよ。で、その時の前提って大体ね、なんていうのかな、相手が絶対反撃してこないっていう大前提で攻めてきてることが多いんですよ。だから、その想定を上回る対応というか動きをされると、逆に相手ひるむことが結構多いんですね。で、例えばこれでも言わないことを前提にっていうのは、ここにも、ね、あれったじゃないですか、裁量でってなってるところがあって、で、基本的に会社としては、これめんどくさいことって起きてほしくないわけじゃないですか。だから、穏便に済ませようとしてきたのが今までなんですよ。だから言われたら、もう、本当に反論しないで申し訳ございませんとかね、謝るとか。で、なんだっけな、そういう飲食とかこういうのやってると、なんかサービスでね、クレーマーこそが唯一、お客さんがね、クレームを言ってくれることが、そのお店を改善する第一歩だからみたいな感じで、まあポジティブに捉えましょうよっていうことも言ってる人もいるんですけれども、まあ果たしてそうなのかなって、現場の時ずっと思ってたんですね。そんなことねえだろうとか思っていて。まあまあ、とね、だから結局そういうお客さんから言われたら真摯に受け止めて対応しましょうって、もちろんお店側に落ち度がある場合は、まあ当然ですが、対応すべきなんですけど、落ち度がないことも普通はあるわけじゃないですか。それ言うみたいなことがあったりとかするってことに関しては、基本的には私は、なんていうかな、反論っていうか、もう、ね、できませんってはっきり言った方がいいなと思ったし、言ってたっていう。だから相手は反論しないと思って攻めてくるから、基本的にはもう言い返す。言い返すっていうか、まあ、できませんと。ああ、わかりましたと。で、だから結構ね、ありますよ。もう、お帰りくださいとかはね、言ったこともあるし、あとは、飲食とかやってると、保健所行くぞってね、なんか、保健所行くぞっていうのが天下の宝刀だと勘違いしてる人がすごくいるんですけど、別に普通に運営してたら保健所来られて困ることって全く何一つないんですよ。実際問題としてね。だから、保健所行くぞって言われたら、あ、 もうどうぞ行ってくださいと、もうその方が納得されますよねと、保健所行っていただいて、保健所の人にね、うち調べられても全然問題ないですからとかいうふうに普通に言うとですね、ぐぬぬって相手はなっちゃうわけなんですよね。うん、であと本当だからそういうふうに、うん、めちゃくちゃなこと言う人にはもう来なくていいですとか、でお客さんに、そんなこと言っていいのかみたいなこと言う人もいるんですけれども、いやいや、そんなこと言う時点でお客さんじゃないので、うちのお客さんじゃなくて結構なので、もう来なくて結構ですというところですね。ただ、今は気をつけなければいけないのは、それは例えば、SNS とかでね、投稿されちゃうリスクがあるじゃないですか。その本人じゃなくて、第三者が収録していたものが、投稿されて、それが切り抜かれてっていうリスクが当然あるので、言葉遣いとかは絶対起こっちゃいけないんですよ。もう淡々と行くしかないっていうのは、それは気をつけなきゃいけないんだけども、淡々と、あ、もうご納得いただけないんだったら、もうお帰りいただいてよろしいですかっていうような形で、でも二度と来なくて全然構いませんので、みたいなことを、もう淡々と言うっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、もうそういう理不尽な要求が通らないってことは、相手も分かってくれば、それ以上攻めては来ないっていうところがあるので、であと、特にそのバイトが多いところとかになると従業員とか狙ってくるケースも結構あるんですよ。もうその場合はすぐに、よく店長とかでいるんですよ。クレームとかで絡まれた時に、いや、裏に隠れて出てこないやつとか。もうそれでもすぐ店長が出てって対応するっていうのがポイントです。で、あとは、なんていうかな。例えば今だったらさ、女性、若い女性の方が店長されてるケースも結構多いじゃないですか。で、おっちゃんとかがわーって言ってきたら、出てきたら、もう、なんだお前はみたいな感じで、余計つけ上がる可能性があるんですよね。だからそこも断固として対応するっていうことは、していく。もう淡々と言うと。ひるまずに言っていくってことの方が、まあ重要なんじゃないかなというふうに思います。で、あとやらなければいけないのが、もう、これ、なんだかどこかな、記事があって、なんだ、お客さんを収録しなさいって、収録するとかそういうことを持ってこと書いてあるんですよね。だから相手の承諾を得た上で、録音録画などの記録を残すことを基本とするってことなんで、これも当然やっとかなきゃいけないべきなんですよね。だから要は切り抜かき対策でもあるわけなので、やっとくべきなんで、もう極論はそのなんていうんかな、そのもうカメラつけてますせと、カメラとマイクついてますよっていうのを告知をする。だから相手に承諾したら嫌だっていうに決まってんじゃないですか、絶対ね。だってそう理不尽に消えてるわけだからなわけですよね。だからもう全部カメラとか設置するということですよね。だそれこそ例えば大体そういうトラブルが起こるときってレジ前じゃないですか。レジ前とかですよね。お店とかであれば。だからレジ前に当然カメラって防犯カメラついてるので、で、今って音声も撮れるじゃないですか。だからそれ絶対に、撮れるようにしとく。で、お店とかの場合って防犯カメラ設置してますよって提示をしとけば全然問題にはならないので、ちゃんと顔とかもしっかり映るような、今のカメラ性能がいいので映るような形にしといて、で、レジのところで、防犯上、すべて収録しておりますっていう形で残しておくというふうに、それはもう見えるところにちゃんと書いておくんですよ。うん。で、やっていく。それも牽制になるんですよ。で、従業員とかに、例えば、なんかね、こう、わーって言われた時には、必ずカメラが映る画角のところまで移動させる。うん。っていう形。だから、例えばお客さんのテーブルとかだと、ひょっとしたら映らない可能性があるので、それは良くないから、ちゃんとレジのカウンターのところまで行くとかね。まあ、ハイネスとかはちょっと難しいかなっていう気がするんだけども、まあ、そういう風にしておくということが結構大事かなと思ったりはします。で、あとは、それこそ今だったらカメラすごくちっちゃいじゃないですか、マイクも。なので、カメラはもう、例えばその帽子とかにちゃんともう設置する、なんつうかな、まあデザイン的な問題もあるんだけど、カメラつけてますっていうの分かるような形でつけておくっていうのも、まあ結構重要なんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、もちろんそのね、カメラ撮ることに関しては、いろいろプライバシーの侵害がっていうのがあるかもしれないですけれども、もうそれが嫌だったらその店行かなきゃいいわけなんじゃないですか。だから、そんな形にしていくっていうことも結構重要なんじゃないかなっていうふうに思います。だから、例えば、その飛行機のキャビンアテンダントとかだったら、本当それこそ、その帽子にちっちゃいカメラつけといて、スタッフ全員カメラとマイクつけてますね。昨今のカスハラ対策で、双方のね、とかいろいろとありますので、防犯上つけさせていただいてますっていうのを、もう最初に出しときゃいいんですよ。うん。で、嫌だったら乗んなきゃいいわけじゃないですか。極端な話。で、そういうふうな形にしていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。だからもう今まで防戦一方だったところは、もうある意味攻撃する。いい意味ちゃんと攻撃をするっていうことを、まあしてった方がいいんじゃないかなっていう気はしますけどね。だから、 基本的にそのなんていうかな、その反撃されないという前提で攻めてきているので、そこはやっぱ変えていった方がいいと思いますし、あとはもうそれこそひどいものに関してはもう裁判起こすとか法的措置取るぞっていうところを明確にやっぱりしていかないといけないのかなと。だからそれが例えば受理されてとかっていうのじゃなくて、もうある意味そのなんていうかな、予防防なんていうか牽制の意味でもそういうのもやってた方がいいんじゃないかなというふうに思ったりはします。で本当に思うのが、もうサービス業経験しろよって思うよね、全員ね。うん、なんつうかな、高校生とかの実習で必ず飲食店とかに例えば1ヶ月研修行くとかねそういうのやった方がいいんじゃないのっていうふうに思ったりします。だから飲食店やられてる方、やった経験のある方っていうのはそれ分かってるから、あんま無茶苦茶なこと言わないんですよね。逆に厳しくなるっていうケースもあったりしますけれども、まあ、そういうのかなって。あとは多いのがあれです、定年退職したおっちゃんどもですわ。うん、今まではね、会社で部下がいて部下に当たり散らした人が、まあ、退職しちゃったら部下いないわけじゃないですか。でそれをさもね、そういうところでサービスの指導してるんだって勘違いしてわーわー騒ぐおいちゃんどももいるので、もうそういう人にもね、お帰りくださいというふうにね、お伝えするのがいいんじゃないかなというふうに思ったりします。でもう感情的に対応したら相手も感情的になっちゃうので、もう淡々と粛々と、できませんということを伝えてて、お帰りくださいっていうのが私はいいんじゃないかなと。これもう正解はないですけれども、ただやっぱポイントになるのは断固としてね、対応するということが結構重要だと思いますので、まあ、しっかりとやると。でパートとかの場合とかね、アルバイトの場合はもうすぐ店長、社員を呼ぶと。社員の場合はすぐに上司に対応依頼するというところですね。そこをしっかりとやっていった方がいいんじゃないかなというふうに思います。でとにかく今ってもう流れは変わっているので、今ってこうやってお客さんのトラブルを起こしたらなんかマイナス評価になるんじゃねっていうふうに思われたかもしれないですけど、やっぱり理不尽な要求に対してはしっかりと応える、ね、対応するということが逆に求められているので、まあ、そこら辺はちゃんと主張した方がいいかなと思います。むしろお客さんの側に立つ、ね、なんつうかな、立ってわーわーね、指導されるような会社だったらやめちまえって個人的には思ったりしますので、まあ思います。まああくまで個人の意見ですけれども、私はそういうふうに思ってますよというところでございます。というところで今日はですね、アナがカスハラマニュアルというところで、ようやっとこういうところまで進んできたなというふうに思いましたので、ちょっとそれについてちょっとお話をしていきました。ぜひね、これもやっぱ賛否両論ある意見かと思いますので、いろいろ私はこう思うぞっていうのがあったらコメント欄にいただけたりとか、あとレターとか、送っていただけたらありがたいなというふうに思います。あとはね、ぜひ、番組をね、フォローしていただけるとありがたいです。ということで今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。